面だし、こう人間関係の話なんで、どんな人にも関係があるだろうということで、離婚についていろいろ語り合おうと思っております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではでは、皆さんから自己紹介いただけばいいのかなと思うんですけど、じゃあみおちゃんから。
ああ、私からですか。はい、佐々木美代と言います。たまちゃんとはもう1年、2年ぐらいの付き合いかな。師匠に当たりますね。コーチングを習って。はい。セラピストサポートでもお世話になって。なんかこういうなんかこう、ぶっ飛んだ弁護士になれたのも、たまちゃんのかなりおかげが強いっていう。はい。離婚ばっかりやっている弁護士です。よろしくお願いします。
ご自身も離婚経験者。
そうですね。なりたくなかったのに、3回もね。はい。
3回も。
ありがたいことに経験させてもらいました。
うーん、面白い、面白いのかどうかわからないですけど、ということで離婚専門弁護士の佐々木美代ちゃんでした。
はい。
じゃあおなじみ恋愛セラピスト東康さん。
はい、こんばんは。
こんばんは。
何でしたっけ。何を喋るんですか、最初は。
自己紹介を。
自己紹介ですね。
はい、もう皆さんご存知の方多いかと思いつつも、
はい、一応。まあ、恋愛セラピストという肩書きで、まあ、相談業をやってます。まあ、得意分野というか、まあ、自分の得意パターンというのは、一見、今表面的に起きている出来事の背後にある、まあ、メンタルなテーマみたいなものを見つけて、そこを癒してあげると、じゃあ僕から言ってもいいですか。
はい。
まあ最初ということで、最初は話の基本から言いたいなと思うんですけど、
うん、
僕はセラピストとしてデビューした頃っていうか、まだ実際にセッションを受ける前ぐらいの頃ですけど、
うんうん、
夫婦円満に修復したらセッションが成功、
うん、
そうならなかったら失敗って考えてました。でもその頃に、まあちょうどその頃僕の先生は矢野総一さんだったんですけれども、いろいろ話をしてた時に、もう別れるべき二人で執着しているような場合は、それを手放すように導いてあげるっていうのも一つのセッションなんだよっていうのを教えてもらって、もう今は別にそういうのその通りだなってその体験から分かってるんですけれども、当時それがすごい新鮮な考え方だったっていうのをすごい覚えてますね。まあだから離婚っていうのが、なんていうか次の一歩になっていれば、それはいいことなんだなっていうのは思いますね。昔はだから離婚は失敗、続いてたら成功っていうふうにものすごく単純な考え方をしてたんだけど、
うん、
まあ今はなんかそうですね、ちゃんといい一歩になっていればいいんだなって。
修復しようがないみたいな段階で来るので、なんとかこう戻れるもんだったら戻してあげたいなとかよく思うんですけど、うん、とかもうちょっと早かったら戻しようもあったんだろうになとか、
うん、
話聞いてると結構その、そうですね、さっきなんか執着っておっしゃいましたけど、離婚の話も別れるって決めて、うん、 あの私たちが関与、弁護士の人が関与する段階でも、うん、結構はまだ執着お互いしまくってんだなとか、あのだから話が揉めてるんだなとかっていうのは結構見てて思うんですよね。だからそんなになんかこうお互い執着しまくってんだったらなんかね、もっと早い段階でどうにかすればよかったのになとか、そういうこともあったりで、で、そうですね、私はでもあのやっぱり3回離婚しちゃってから思うのは、まあ、できればしないに越したことはね、あのなかったなって思うんで、あの離婚したからなんかその離婚自体とか結婚生活が後悔っていうのは全然ないんですけど、なんかこう一人の人とずっと一緒に入れたらよかったなみたいな、そういうちょっと憧れみたいのは個人的にはなんかありますね。
うん、なんかやっぱり離婚したくて結婚する人はやっぱいないと思うし、うん、執着があるんだったら戻れたらいいなっていうのもありますよね、きっと。
なんか別れるときに、うん、そうやっぱ皆さん最初ね、すごい好きになってやっぱり結婚した相手だしとかっていうのがあるから、うん、結構そういう気持ちのなんか切り替えとかがなんかしんどそうだなって思うのが見てて思いますね。できればやっぱしたくないんだろうなっていうね、うん、一度は好きな人だしっていう、うんうん、
あの離婚する離婚決定にしても、あの婚姻継続にしても、気持ちがスカッとするのはやっぱり大事だっていうことですね。気持ちの整理つかないことでどっちも判断つかないっていうことですよね。
そうです、
そうですよね、うん。
そこに関してなんか東さん、ここ何かここ
好きにくいんですよね。
うーん、
で僕結構人間って本当の原因に気がついてたら勝手に解決するって思ってる人もなんですけど、
うんうん、
自分で本当の原因が分かんないから結構そこでなんでこんなに執着するんだろうって考えても答えが出なくって、うん、それでぐるぐるしちゃうみたいな、
うん、
でそうですね。でそのセラピスト的にできることって、そうやって怒りを抱えてる系の執着の場合、
うん、
セラピーの場で、結構あのじゃあちょっと一緒に悪口言いましょう的展開とかよくあるんですよね。ふざけ
ん
なてめえ死ねとかですね、結構その汚い言葉をわざと言ってみるみたいな、
うん、
そういうのでちょっとなんか気づきがあったりすっきりしたりすると手放せたりとかですね、
うん、
でもセラピーではどうしてもできないエリアっていうのがあって、
うん、
例えば夫が浮気をして、
うんうん、
でまあどう考えてもまあ基本的に浮気をして家族を壊した方に大きな責任があるのは明らかで、
うんうん、
で離婚ということになって、
うん、
時にっていう話をすると、
うん、
例えばですね、
うん、
妻の側はすごくいろんなことをこう我慢するタイプで、我慢して言うことを聞いてるんだけど、でもちょっとなんていうか不満オーラが出てると、
うん、
で夫の方はそういうこうなんかいつもこう不機嫌オーラを出してる妻に近づきがたくて、まあ、結局最終的にこう浮気が起きて、
うん、
それでそれをきっかけに結局修復できず離婚に至ったとするじゃないですか、
うんうん、
で法律って多分ね、あのその浮気をしたことに対しての慰謝料っていうような考え方をすると思うんですね、
うん、
でも、
うん、不機嫌オーラを出してた方の責任はみたいな、
いやいや、まあまあそれもあるんですけど、
うん、
あの要するに妻はその前からずっと我慢してるんですよ、うん、結婚10年 目に浮気問題が起きたとするじゃないですか、うんうん、それでしばらくもめもめして結局別れたとするじゃないですか、うんうん、でも実はその結婚の10年間もいろいろ言いたいことを我慢してたとすると、うん、その10年分のその我慢も返せってなるんですよ、
うんうんうん
うん、離婚した時に10年分の我慢を返せって言うんだったらもっと早く言えよって話なんです、
うん
うん
でもその妻の心理すごい分かるんですよ。私もそうなるだろうなって思いますね。さあ早くうちから解決しておけばよいっていう。
そうなんですよ。まああのねあのそういうことをあんまり言いすぎると今度は結構カップルが簡単に壊れちゃう方に行っちゃうので、
うん、
何でもかんでもその文句言えた時にっていう話をすると、
うん、
例えばですね、うん、妻の側はすごくいろんなことをこう我慢するタイプで我慢して言うことを聞いてるんだけどでもちょっとなんていうか不満オーラが出てると、
うん、
で夫の方はそういうこうなんかいつもこう不機嫌オーラを出してる妻に近づきがたくて、まあ、結局最終的にこう浮気が起きて、
うん、
それでそれをきっかけに結局修復できず離婚に至ったとするじゃないですか、
うんう
ん、で法律って多分ねあのその浮気をしたことに対しての慰謝料っていうような考え方をすると思うんですね、
うん、
でも、
うん、不機嫌オーラを出してた方の責任はみたいない
やいやあまあまあそれもあるんですけど、
うん、
あの要するに妻は、うん、その前からずっと我慢してるんですよ、うん、結婚10年目に浮気問題が起きたとするじゃないですか、うんうん、それでしばらくもめもめして結局別れたとするじゃないですか、うんうん、でも実はその結婚の10年間もいろいろ言いたいことを我慢してたとすると、うん、その10年分のその我慢も返せってなるんですよ、
うんうんうんうん、
離婚した時に10年分の我慢を返せって言うんだったらもっと早く言えよって話なんです、
うんう
ん
でもその妻の心理すごい分かるんですよ。私もそうなるだろうなって思いますね。さあ早くうちから解決しておけばよいっていう。
そうなんですよ。まああのねあのそういうことをあんまり言いすぎると今度は結構カップルが簡単に壊れちゃう方に行っちゃうので、
うんうん、
何でもかんでもその文句言えばいい。
どうすればいいんでしょうね。どうすればいいみたいなの。
そこはやっぱり、
うん、
それを言わなかったということには本人の責任があるということを踏まえ、
うんうんうん、
でもやっぱりそういう不満はあるんだよねっていうことで本人の責任もちゃんと認めつつでも気持ちは納得いかないんだよねっていう形で、うん、そこはやっぱりセラピストの出番だと思います、
ね、
そういうことが起こる前からの話っていうのもちゃんと整理するっていうかね、
うん
うん、
離婚専門弁護士さんとしては何か、はいやってることと気をつけてることとかできることとかあるんですか？
やっぱ
聞いてみたい。
うん、
やっぱりどうしてもその法律の範囲内って限界がどうしてもあるので、それがやっぱりなんかあれかな、あのねさっき言った10年分とかってそれに見合わないみたいで、
うん、
でそれしかもらえないのみたいな感覚。の人が結構多いかなっていう感じしますかな、うん、やっぱいくらもらってもみてやっぱお金に換算できないってところもあるのかなみたいな感じもしますよね、うん、見てるとね、うん、それなりにもでもやっぱなんか、うん、 なんかそのもうお金もいっぱいもらったらもらったで、なんかそのやっぱ気持ちがいいってなってんですかね。あの、きっとお金ではいらないのかみたいな感じはしますね。なので、なんかそうさ、ピラットさん、そので自分の本生活が。
音声が乱れてますよね。みおちゃんの声がよく聞こえない。
はい。
うん、どうしましょうね。
いい組み合わせ。
いい組み合わせですよ。
だったなと思って。
もしも
し。ああ、戻ってきてよかった。
復活しましたね。
はい、よかった。声もやっと聞こえるようになりました。
あ、大丈夫ですか、うん、綺麗ですか。
そうですね、綺麗です。さっき後半がちょっと聞こえなかったので、はい、同じこともう一回話してもらっていいですか。
今放送されてるんですか。
あ、今放送されてますね、どうやら。
はいはい、
うん、
そう、弁護士、私たちできるのってどうしてもその、うん、法律の範囲内って制限がどうしてもあるんですよね。それ、まず理由が、あの、日本の法律っていうんですかね、裁判所がまだあんまり慰謝料とか高額に認める傾向になくって、
うん、
で、あとはその財産分与だとかっていうことになってくると、養育費とかも比較的全体的に、なんかそういう意義みたいのが自分なりのその、意義っていうんですかね、あの次のステップに行くためのなんかこうがついてると、結構あんまりお金とか関係なくすっきり次に行けてるのかなっていうふうに見てて思いますけどね、
お金じゃないんじゃないか、金額じゃないんじゃないかっていうことですね。
なんかその人なりの、まあ、もちろんね、あのもらえないでもらえた方がいいんでしょうけど、落としどころみたいな、なんか、
気持ちの納得感ですね。
あ、そうですね、それすごくあるような感じしますね。
だからもらえないって話も多く聞きますもんね。あの、やっぱり財力がない、収入が少ない人が相手だともらえないし、あの、払わない人も多いとか、途中で払うのやめちゃう人多いとか聞きますよね。
財力ない旦那さんは結構多い傾向ありますね。養育費も1回2回は払ったけど、その後払わない。ただそうなると子供に合わせてくれもあんま言わなくなるんですよね、不思議と。やっぱりお金も払ってないのに子供に会いづらいとかがあるみたいで。そうなると、まあ、お母さんも精神的にはなんか楽みたいですけどね。あの、変に父親が入り込んでこなくてとかっていうのもなんかあるみたいですけど。あとはあれですね、その、なんかお金取ってやろうとか、なるべく取ってやろうっていう人に限って結構うまくいかないなっていうのを最近思いますね。
それはなぜ？
なんでしょう、それ
こそ。なぜっていうか、どういう感じが、どういうことが起きるんですか？
例えばさっきたまちゃん言ったみたいに、もうあの、一番わかりやすいので言うと、もう旦那さん、取れない人に限ってすごいそうやって、こう、お金に執着というか、よく言う、あの、取ってやるみたいなのやってて、追えば追うほど、あれじゃないですか、今度またそこに労力かけちゃうから、こんなのじゃ納得できないだって、の泥沼というか。
なるほど。
なんであんまり気にしてない人の方がなんかこうの、なんていうね、縁の切れもそのお金の切れもいいっていうか。
なんか離婚っていうのをこう、もっといい人生のための再出発の仕切り直しなんだっていうところにこう意義を置いたとしたら、あのお金とかあんまり考えない方がより良い再出発が切れやすいですよっていう話ですかね。
ああ、個人的にはそう、その意見なんか賛成な感じですね。っていうのはなんか、あの、特にお子さんなんかいる場合だと、この奥さんが結構もう次に再出発決めちゃってると、で、なんか男って結構いじけるじゃないですか。なんで、その、奥さんの方がさっさと見限られちゃうと、なんか旦那さんの方がちょっと寂しいと思ったりとか、なんか子供との縁が切れちゃうと思って、結構逆に払ってくるとかあるんですよね。払わしてくれぐらいな、もう俺を父親と忘れないでくれとか、そういう意味でもなんかこうね、恋愛と一緒で、あの、
追いかけると逃げるっていう、逃げると追いかけるみたい
な、っていう感じがあるなと思いますね、見てると。
弁護士さんからの意見は参考になりますね。なんか
うん、僕ね、慰謝料取ること自体は別に反対じゃないんですよ。で、その今その離婚の訴訟っていうかね、まあ、もう訴訟まで行ってる人もいるし、そうじゃなくって、うん、その示談みたいな話にね、弁護士さん入ってやってるみたいな、そういう状態で相談にいらっしゃる方もまあいらっしゃるわけなんですけど、うんうん、まあ、ちょっとそう全員に言うわけじゃないんですけど、ちょっとそのクライアントさんのこう顔色を見て言う多いんですよ、
うん、
あこの人はそれで、あもう実はそういう風に使ってますとかっていう人は、あこの人はきっと大丈夫だなと思って、
うん、
そうそうそう、その後はあのなんかなんていうか、がっつり深い話というよりは今後どうしますかみたいな話だったになってくるっていうね、うんうんうん、はい、
あでもそれなんかあの私も似たような話しますね。闇雲にお金をあのそのね取ってやりたいとか、その私の何年間か分としてっていう考えでいるよりは、これで何かに使おうとか、うん、なんか次その目的とか次考えている人の方が、うん、なんかいい結果になってるなとかって、
うん、
固執しないからなんですかね、その金額だとかただもらうっていうことに、
うん、なんか報復の手段みたいになるとこじれやすいって話なのかもしれないなって思う。
そうそうです、あそうです、ぜひぜひあのこれはあのセラピストだけが頑張ってもダメな話なので、あの離婚の、ね、相談が来たら、うん、ぜひ弁護士さんにはお願いしたいのが、
はい、
そのお金を取るのが報復の手段になっている人が来たら、
うん、
そのあなたはどんなところで自分が犠牲になったっていうふうに感じてるんでしょうかっていうのを、
うん
うん、ちょっと問いかけてもらって、
うんうんうんうん、
そうするとそのきっと離婚、あ浮気問題とかそういうこうメインのイベント以外の、
うんうんうん、
話も実はいっぱいあると思う、
うんうんうん、出てきますね、
そうそう、少なくともそういうところにちょっと気づいてもらうぐらいまでは、うん、あの弁護士さんのところでやっていただいてですね、でその後そういう話はセラピストにどうぞっていう、
うん、あそうそう本当はね、そっちの方が、
ね、
ある程度聞いてからですか、弁護士のところで、
ええ
弁護士聞きどころとかがわからないし、あの法律で何かできるかって頭で基本聞いているので、
うん、
そうするとそれあの、ね、そういう、こう何が犠牲になったと思いますかっていうのが出てくるものって愚痴にしか聞こえなかったりして、
うん、
なんか結構特に男性の弁護士さんなんかはもうあの離婚事件やるの嫌だとか多いですね、
うん、
そういう話を聞くのが嫌とかっていう、
うん、
弁護士にとってはなんか全然そこに何の意味があるんだろうって結構思う人が今のところまだ多いですね、うん、
そうなんですよね、まあ、僕も昔はそういう発想の人でしたけどね、なぜそんなこう人の話聞く仕事になったんだろうっていうのは、まあ不思議なもんではありますが
、まあでも最近はね、なんかあの増えてきたみたいですけどね、カウンセラーとかコーチングとか習う、カウンセリングとかコーチング習う弁護士も、
うん、僕ね、あの最近あのそのコンシェルジュ的なものが実は必要なんじゃないかなと思ってるんですよね、
うんうん、
コンシェルジュというと、
例えばその例えば離婚コンシェルジュっていうのを作ったとしますよね、うんうんうん、そしたらまず弁護士さんのところに行くのかセラピストのところに行くのかも分かんないけど、まずその人が窓口になって話を聞きます、
うんうんうん、
でそこで少し課題の整理をして、
うん、
お金のことはこれぐらいちゃんと取らないとダメだよね、でもあなたの気持ちの整理っていうのも必要ですよねっていう、その全体的なこうガイド役をして、それでなんていうか じゃあそのお金のことは弁護士さんに、で気持ちの整理のことはこのセラピストさんにちょっと相談してみるっていう形でやっていきましょうかみたいな、
うん、
なんかそういう窓口入り口的な、
うん、
されたりして、それたらい回しじゃないですか。
あ、ありますね。で
それってコンシェルジュが一人いたら絶対そういうたらい回しってまずいってわかるじゃないですか。それぐるっと一周回って戻ってきたら結局何も解決してないじゃんっていう、
うん、
なっちゃいますよ。でもそういう担当者がいないと、その紹介紹介紹介紹介紹介で、ああ元っとこ戻ってきましたみたいなたらい回しが起きたりとか、どこに行っていいのかわからない問題が起きたりとか、意外とそういうことってあるなぁと思って、
複雑な問題には何かと役に立ちそうですよね、そういうね。
全然関係ないんですけど、今僕ちょっと股関節が痛くて、これって多分整形外科に行くとレントゲン取られて、骨に異常はありませんとか言われて湿布薬だけもらってっていう展開になる公算が大きいんですけど、でもそれって治らないと思うんですよきっと。でもじゃあ整体に行けばいいのか何に行けばいいのかもわからないしみたいな、腰痛の時は自分で治したんですけど、自分で研究して治したんですけど、それそういう時にもね、一人そういうこう腰痛コンシェルジュみたいな人がいてここに相談に行ってみようその件に関してはみたいなね、っていうこうその課題の整理と全体的なガイダンスをしてくれる人がいるとすっげえ助かるなとか思ったりするしたりとかね、あるじゃないですか、どこに相談に行けばいいかわからない問題っていうのが、離婚なんかもその一つだと思うんですよね、実は
悩むしかないのではないかと、がっつり悩むべきところだろうと。
そうですね、そうだからがっつり悩んでもらうんですよ。そして、何が不満なポイントなのかとかっていうのはとにかくよく丁寧に聞いてきます。それで何どうして新しい現れた人が素敵だと思ってるのかっていうのも丁寧に聞いてきて、で望みだけ聞いても絶対解決しなくって、当然恐れがあるじゃないですか、そんなことでまあまあうまくいってた元のパートナーとの関係を壊してそっちに行くっていう、そんなことしていいのかっていう自分でのこう倫理観みたいのとも葛藤してるし、それをした時に周りからどう思われるかわからないっていう周りの目みたいなね、こととも葛藤してるし、だからそのあらゆることをとにかく全部聞いてみるっていうね、全部テーブルの上に乗せてみようよ一度っていう、僕は割とそういうスタンスでやります。
今までにそれでどこ解決例とかあります、
あんまりでも個別なことってこうパッと覚えてないんですけど、
こんな、ね、場合本当どうなるのかなみたいな、
でもこの書き込みの通りだったら多分新しいパートナーの方に行くんだと思いますよ。最後は。だけどその安直に行くべきではなくて、転職の場合はね、会社っていうのはその従業員が辞めるっていうこともあるっていうの前提で仕組みができてるから、それほど辞めることに罪悪感を持つ必要はないけど、家族って続くっていうのが前提にいろんな仕組みとか、あと社会的な通念みたいなものができてるから、そこにはどうしても葛藤がありますよね。
子供いたりしたらね、
子供がいたりしたらね、
みよちゃんは何か。
今ちょっと話ずれるかもしれないですけど、私もそのよく言うことがあって、その子供いた場合、
うん、
で子供のことはやっぱり気になって離婚しない方がいいんじゃないかとか、
うん、
でやっぱりよく聞くんですけど、
うん、
こういうあの私実際親が離婚してるのもあるから言えるんですけど、私のはあの子供は親が幸せだと幸せだから、
うん、
子供のことじゃなくて自分のこと考えた方がいいよとはよく言いますね。
うん、
うん
うん、そうですね。
なんですけど、結構その一言だけだとちょっとあの迷っちゃう親っているんですよ。
うん、
で理由はだいたい子供はその視野の範囲が狭いので、
うん、
今の目先のことで判断して意見を言うんですね、
うん
うんうん、
だから離婚したらどうなるか分かんない不安だって思うと離婚しないでって言うんですよ、うん、子供は
言いますね、うんうん、
でその困ると子供に相談しちゃう親っているんですよ、
うん
うちもそうでした。
そんなことされても子供は、
うん、
その今混乱しないという子供の視野を広げて見られるのが親の役割ですよ、
うん、
そういうことを、まあ、言うんですけど言ってもやっぱり目の前の子供に離婚しないでって言われるとぐらつくもんなんですよね。やっぱ
うん
なんかね、しみじみ正解はないんだなって思いますね。
正解はね、うん、ないですよ、
うん
うん、
そう、親が幸せならっていうのは一つの真理なんだけど、
じゃあどの道が幸せ、うん、
最終的に
ね、これは難しい、
うん、30年後にどう思ってるのかとかね、わかんないですよね、
うん、僕も最終クライアントさんに応じていろんな解決の道をね、
うん、
やっぱここじゃないですかねっていうのを、まあ、一緒にこう決めてるんですけど、
うん、
例えばですね、普通ほら円満修復か、
うん、
そのまあ離婚かみたいな風に考えるじゃないですか、
うんうんうん、
夫婦の仲は全然修復もしないし愛情もないし、
うんうん、
でも結婚生活を続けるみたいなのってすごい中途半端な感じするでしょ。
うん、
僕最終的にクライアントさんと結構ガチで話し合った結果、
うん、
よしじゃあ離婚はしないというその中途半端な状態を維持するっていう道にしようって決めたことありますよ。
う
ん、うん、結局いろんな状況を考えると今は本当に幸せと言えるかは分かんないけど波風立てないその路線がベストだよねっていう結論に至ったこともあるんですよ。
うん、
うん、だから本当によく悩みましょうに尽きるんですよ結局。
うん、
うん、でその結果やっぱこれしかないよねってこう考え方を広く持っておく、
うーん
っていうのを、
解決とは何かという考えを選択肢を広く
持っておく、まあ、そうですね、解決とは何か、
うん
うん、選択肢、まあ、そうですね、選択肢と言ってもいいですかね、
うん
うんうん、まあ、要するにこうなんていうかな、まあ、一番狭い考えで言うと、うん、円満になったら解決で、
うんうん、
離婚になったら失敗っていう考えもあるじゃないですか、
うんうん、
それだともうどうやったら円満になる円満解決するかしか選択肢がないのですごい苦しいわけですよね、
うんうん、
でも円満っていうのも解決だし、まあこうそれぞれの道を行きましょうっていう離婚も解決だよね、
うん、
っていうふうに広げたらだいぶなんていうか手元にある選択肢は広がるじゃないですか、
うんうん、
でもそこからさらに 離婚も選べないし、
うん、
その円満になるという道も難しいと、
うん、
そこで別居しながら結婚生活、結婚という形は維持するとかね、
うん
うん、まあ、結構あるですね。その女性の相談だと、その男性の方は対面だけ気にしてるから、
うん、
席が入ってりゃそれでいいと、でも、うん、夫婦の関係はもう冷えてると、
うん、
なので別居をしてでも結婚はしてるっていうことにしといて、
うんうん、
で女性の方は実は生活費が欲しいので、
うん、
その結婚してるっていう形だったら旦那さんがお金はずっと出してくれるからそれで維持するみたいな、
うん、まあ、
それはすっきりと解決してないんだけど、
うん、
そういうのも一つの選択肢だってなればもう少しまた広がるしと、現在の生活の中でのなんていうか自分の行動、取れる行動の範囲が広がるというか、もっと自由に選択できるようになるみたいな、
うんうんうんうん、
そういうふうにこう、その手段がいろいろあって解決の道がいろいろあってっていう、
うん、
それをこうね、バリエーション取り揃えておくみたいなことが僕はすごい大事だと思ってるんですよ、
うん、
ああ、でその上で本当に自分はこの道でいいのかっていうのをよくよく悩んで、
うん、
やっぱこれしかないかって思ったらもうそれで正解みたいな、
うん、
そんな感じですかね。
うーん、綺麗な形の正解なんかなくて、自分がこう泥臭く自分はこれでいくっていうのを決めていくしかないんだな、うんうん、
そうですね、やっぱ綺麗な形は一応目指すんですけど、
うん、
一応目指すんですよ、
うん、
一応目指すんだけど、うん、そうならない場合もあるので、
うん、みおちゃん何かありますか、この辺りの話。
いや、確かにすごい、あの、こう共感できると言いますかね、
うん、
あの、なんだっけな、さっき選択肢っておっしゃいましたけど、うん、あの、そうじゃない人が多いなって思いながら聞いてたので、
うん、
うん、分かる分かると思って、本当、あの、目の前に、なんでしょうね、なんか、とにかくこれしかないとか、これだって結構皆さん視野をすごく狭めて、
うん、
うん、あの、切羽詰まった感じで来るとかいう方が多いなと思って、さっきのお話聞いてたんですけど、そうそう、だからこれもあるし、これ
自分はこっちの人に徹底的に惹かれているとか、で、それ自分に嘘をついてまでレールに乗り続けるのかとか、自分の魂は人、家族を傷つけるに値するほど重要なのかとか、そういうことですごい迷うんじゃないかなと思って、昔だった選択肢がなかった、振りしない引き回しの上内首とかだったら怖くてできないとか、もしくはもう早いうちに、もう50ぐらいで死ぬ人が大半だったらあんまり迷う暇がなかったとか、ね、子供15人ぐらい産みながら45歳で死ぬんだったらあんまり迷うよとか、
そうですね、
もうね、子供1人か2人もしくはゼロで70ぐらいまで生きるとなったらやっぱりみんな悩み始めるみたいな、
うーん、
離婚しても生きていけるんだもん、不倫
しないで、ね、
うちが生きないんだもん、うん、したら選択肢がね、
うん、
では他にもあるいうのではないかと、離婚したかって死なないよねみたいな、どうしたら離婚してもいいんじゃないのっていうことで、
うん、
昔だとやっぱり離婚っていうのが死とすごく近かったと思うんですけど、働く道がないとか収入の目処がないとか、
うん、
そうですね、そういう時代も本当にあったし、まあ、今でもそういう理由で結婚生活続けてるっていう状況の人もね、いると思いますけど、ね、
うん、
あ、いや、まあ、別に打ち首にはならないですけどね、打
ち首にならないしね、
経済的事情とかね、うん、そういう、
例えば江戸時代とか室町時代とかとはだいぶ事情がね違います、
日本の江戸時代って結構あの人のあの旦那とか女房とか寝取ったりしてたんじゃないですか。
え、そうなんですか。
そういうイメージ持ってるんですけど。
でもなんか中天の綱島とかあるじゃないですか、文楽とか。ああいうのはやっぱりこう不倫っていうのは不義3つっていうのは資材で市内引き受け
そうなんですね。
だからまあ大体自由恋愛してあの自分でパートナー選びをするのが多くって、うん、でその離婚に対する縛りみたいなのがそんなに強くなければまあそんなような離婚率になるんじゃないか、
うん、
と思ってるんですけど40、50っていうのが普通なのかなと思って、
うんうん、なんかまあ自然なことだってことですね。離婚は自然なことだと50% ぐらいあってもあるものであると。なんかすごくいい時間になってまいったのでそろそろこうなんかまとめかなって思うんですけど、
あ、僕あの声を大にして言いたいことが一つあるんですけど、
はい、
離婚した後に、
うん、
例えばその親権を持った方が母親の方だったとするじゃないですか、
うん、
それでそのもう片方の親に合わせないとかってやる場合があるじゃないですか、
うんうん、
あれってまさにね、
うん、
あのさっきもちょっと言った、
うん、
私だけこんなに大変なのにあなただけなんでそういういいとこ取ってくのよ的な発想なんですよ、
うんうん、
まあ、要は過去の感情がちゃんと解消されてない状態だってことです、
うん、
で声を大にして言いたいのは、
うん、
単に別れるだけじゃなくて、
うん、
その感情の整理もみんなちゃんとやってよねって話、
うん
うん、でそれがないと結局一番その例えば本当は好きだった父親に会えなくなっちゃうとかっていう、うん、あの被害被るのが子供なんですよ、
うん、
こういう調査があって、
うん、
親が、
うん、
あの その離婚したあとその別居してる親と会えてる子供と会えない子供、うん、とセットで気持ちの整理もちゃんとやってくれというのをね、うん、セラピストとしては声を大にして言いたいですね、子供のために、
うんうん、素晴らしい。あのそれを言うなんて本当に離婚をしない親も心気持ちの整理だけはやってもらいたいですよね、
うん、いやまあそうなんですよいやまあそうなんですけど、ね、はい、
どっちにしても
そうで、そういう風になってある程度自分がすっきりするとやっぱ子供のためには合わせた方がいいのかなっていう合理的判断ができるようになるんですよ、
うん、
より自分が自由になるってことですよね、
うん、
その判断ができないってことは自分は自由になってないってことですね、
うん、
自分の感情の奴隷になってるってことなんですよ、
うん、
その状態はぜひ抜け出してほしいなっていうのはすごく思いますね、
うん、
あはい、声を大にして言いたい話終わり、
はい、ありがとうございます。素晴らしい、めちゃくちゃ大事なところ、それ本当に結婚継続するにしてもぜひそうとして、そうするのがいいと思います、
そうするのがいいと思います、
どうですか美穂ちゃん。
そうですね、私もそうそう結構やっぱりいるんですよ、子供会わせたくないっていう、特にお母さんが多いかな、うん、でちっちゃい時の、ね、まだ 2歳とかぐらいまでだと覚えてないので、だったらもうそのままこうお父さんわからないままにした方がいいんじゃないかとかっていうお母さんたまにいますけど、うん、なんか個人的にはそれを本当やめてほしいなとか思いますね。 お子さんがね、あんたが決めるまでじゃないだろって思うんですけどね、あのお子さんが決めれるようになるまでは、でお子さんがいいって言うんだったらそれを任せればいいんじゃないのって思いますね。あとはそうそう、さっき東さんの話聞いてて思ったのが、なんて言ったらいいのかな、あの離婚 するにしてもしないにしてもなんかこうしたら生活、あ、離婚したら生活できないんじゃないかとか、なんとかあのこう、家を出てかなきゃいけないとか、なんかこう決めたらどうでってなんかどうとでもしようがあったりどうでもないようなことを結構それだけであのできないとかって思い込んでる。なのであの結構ね、その向き合うってしんどいみたいですけどね、やっぱ人のせいにした方が楽ですしね、旦那さんのせいにするとかそういう方が楽なんだけど、やっぱりまあ自分の問題として向き合うのが最終的には一番いいんじゃないかなと思いますね。
なるほど。僕結構あの人のせいにしつつ向き合わせるっていうのうまいんですよ。もうアズマセラピーの真骨頂だよね。人のせいにしてるんだけど気がつくとちゃんと向き合ってるっていうね、あの、
あーすごいですねそれね。
そうそうそうですよ。
普通人のせいにしたまんまで切った足になっちゃう人が多いんですよね、あのそこでジプシーしちゃうみたいな、戻ってこないっていうね。
まああの一応心理学的な用語があってね、問題の外在化っていうんですよね。こういう状況があったから自分はこういう反応しちゃったとか、それちゃんとこう問題とか状況をまっすぐ見るっていうのをこう問題の外在化の一部なんですけど、私がいけないんだの思考に陥るとものすごい重たくなっちゃって客観視できなくなるので、とりあえず最初適当に人のせいにするんですよ。人のせいとか環境のせいとか親のせいとか何でもいいんですよ。こうして、いやでもさ、こっからどうやっていくみたいな、そういう感じ。そうそうなんですよね。割と僕多分 その道つくのうまい方だと思います。
人のせいに適度にしつつ問題と向き合いたい方、ぜひ東康大先生の恋愛セラピーを。
そう、適度に人のせいにするって僕大好きなことそうよく言ってます、適度に人のせいにしようって。
なんか妖怪ウォッチがね、そういうや
っぱ、
まだまだ、
そう、そうで、あんまりせいにしてばっかりだと解決しなくなっちゃうんで、適度にそういうせいにするっていうのがね大事なんですけど、そうなんですよ。あ、そうか。でもあれですよね、あの法律相談だと相手のせいにしたい人来ちゃうんですよね。だからもうちょっと自分で背負うよみたいな。あのそう、セラピーだと結構自分で背負っちゃう人が多いんで、逆にこう、ちょっと人のせいにしようよっていう導きが大事だ。
あ、なるほどね。あ、うん、そうそうそう、弁護士のところ来る人は血気盛んで、私は間違ってない人が多いのでそう、基本あの人のせいから対処入るんですよ。私は間違ってない。そうそうそうそう、
うん、
そうですね。だから逆に言うと少し自分のせいにした方がちょうどいいのかもしれないですね。
そうそうそうそう。そうかもしれないですよ。そう、今ちょっと喋りながら気がつきました。はい。
はい。はい、そうですね。弁護士のところ来る人はなんか、なんていうかね、その全部周りのせいにして堂々巡りしてる人が結構多いですからね。裁判官がいけない、あのそう裁判ないわけでも日本の法律変えるしかないですねぐらいな、国会に行ってくださいとか、あの結局そういうふうになっちゃうんで。そうすると少しそのセラピー的要素を入れるとちょうどいいんですよね。
そりゃそういう状況で弁護士さんが相談者の話を聞くってしんどそうだなと思いました、今。
究極そういう人が来ます。あの、
いや
超クレーマーっていうね、モンスターなんとか
です。
ね、やってますね。ストレスフルそうな。コメントのお礼が来てますね。一般カウンセラーさんから、とことん悩む、シンプルで深いお答えでした、ありがとうございました、ということで、なかなか深かったですよね。
はい、どうもです。
はい、ちょっとにかくもう離婚しようがしまいが感情の整理をつけましょうっていうのがもう一つの答えな感じが、で迷った
するわけじゃない。
そうですよね。はい、
ね、 なんか子どもの幸せの話も出てましたけど、私がね、その機能不全家庭で親に離婚してほしかった子どもなので、とにかく結婚継続するにしても感情整理 しといてくれと、そういう家庭出身の子どもとして、うん、声を大にして言いたい感じ。
そうですね、うん、いやそっちも本当に大事だと思います、うん、はい、
ありがとうございました。ちょっと今日また結構放送が途切れたということで、聞いてくださってる方があまり分かってないかもしれないという悲しい情報も得つつ辛抱強く聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もう告知タイムにしてるんですけど、皆さん何か告知系はないですか？
あ、そうそう、あの献金の話で言うと、9月19日金曜日の夜に駒込で、不安を友達にする方法という、不安から逃げるとかじゃなくって、まあ、もうちょっとその不安っていうものとうまく付き合っていこうよ的な、そういうその2時間もののセミナーやります。
それはどこから探せる感じ？
どこから探せるかな。いい質問ですね、うん。僕のメルマガでは告知をしてたんですけど、
うん、
本当ですね。うちのサイトからだとリンクがないかもしれないんで貼っときます。
はい。じゃあ東康恋愛セラピストって、恋愛セラピストで検索して出るし、東康ひらがなでも出ますよね。
あ、出ます出ます。
あと男、じゃあ女と男の心のヘルスでも出ますね。
出ますね。はい。
でそのネットから申し込める、探せるということです。
はい。
みやちゃん何かないですか？弁護士、弁護士
です。特にないです。随時相談を受け付けてます。
今最近東京に移られたんですよね。でも全国からの相談を受け付けてます。
呼んでくれれば、はい、行きます。あか、そうですね、スカイプとかでも全然よかったら、どこの方でも
お話、あ、でも相談可能。
はい、
札幌には時々まだ帰ってこられるんですよね。
そう、今札幌ですね。
あ、札幌さん、
これは、はい、
では、なんか札幌の人だったら、北海道の人だったら札幌で対面可能だし、
タイミングが合えばそうですね、
東京で活動中、ね、はい、スカイプで相談可能という、はい、佐々木美代、弁護士佐々木美代で出るんですかね。美
代も思いますね。
佐々木は普通の佐々木なんですけど、美代がまだに、
はい、未来
の
未、まだ、
うん、お、花尾の王ですね。
花尾のですね、
で興味のある方は検索してみてください。はあ、私はいっぱいありすぎるんで、スタマホミシオで検索してくださればいろんなことやってます。ではでは、なんか長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではおやすみなさい。失礼します。
はい、失礼します。
失礼します。